よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ簡単に紹介してもらってますか。
はい、はい、今やってることは、目標達成のコーチです、うん、で、目標があるけど自分で何か取り組もうって思った時にどうしてもサボっちゃうだとか頑張れないっていう人を対象に一緒に目標を達成するまでサポートしていくっていうような活動をしてます。で、今回悩んでるところ課題に関してですが、どうやってそのなんだろうな、目標までの目標達成までの期間が長い顧客に対してその中間地点で成功体験をやっぱさせてあげたいっていうのがあるんですけど、例えば資格だったりだとか最終目標がもう明確になってるものに対してその中間目標っていうのが作りづらいなっていうところもあって、最終目標までの道筋というところがちょっと作るの難しいなというふうに今考えてます。
OK です。
はい、
まあさっきも言った顧客対応というか、はい、まあ目標達成のコーチングをする上での、はい、どうやったらお客さんに要はより結果を出しやすい環境を提供できるかとか、はい、どんなサポートをすればいいかってことですよね。
そうですね、
はい、
中間のサポートが難しいです
ね。うんうん、 OK です、はい、OK です。もうちょっと先に1個だけ結論言うと、中間目標を設定するのは簡単ですよ。すごい簡単な話で、要はその結果ばっか見ちゃうとそうなりますけど、はい、そのプロセスでまず見ていくっていうのが大事ですね、
はい、
で、まあ、例えば資格だったらいついつまでにここの分野で合格点目指すとかっていう風に分野ごとで合格点目指すことができますし、か例えば7つの分野があったりとかあったとしたら、7つ分の2つの分野はこの期間でやって、この期間でこの分野は何点を目指すっていう考え方とか、もう全体で同時並行でいくんだったらこの場で何点を目指すとか、うん、っていうふうにいくらでも
そうですね、確か
できますよね。
あ、はい、模試とか、
そうそうそうそう、模試とか、あるいはそのちょっとした問題とか、
そうですね、今のクライアントさんに小説を、うん、3月までに書くっていう目標を決めてて、
うんうんうん、
で、ちょっと滞ってる部分もあったんですね。一番最初に設定した目標からちょっと遅れ始めてるっていうところがあって、うんうん、でもすぐ、なんだろう、小説ってちょっとその人のアイデアがすごく大事なので、うん、あんまり書け書けっていうのも、あんまり管理しすぎるのも難しいなっていうところは、ちょっと課題では
いいじゃないですか。
ありますね。
うん、かけかけっていう風に管理するのは違うと思うんですけど、ただある程度の指針として、これはなんか計画ですよね、かけかけというか。だから例えば3月まで書き切るんですよね。それ何ページですか。
ページ、そうですね、今のところ僕は3万字で、だいたい1話1000字ぐらいで30話ぐらいで、短編の小説みたいなのをイメージしてます。
それを単純に月とかで区切っていけば一応計画は立てれます
よね。そうですね、
はい、これで中間目標になるんじゃないですか。
そうですね、
例えば3万字で、あと今12月ですよね、
はい、
1,2,3,3 ヶ月じゃないですか、はい、3分割したら1ヶ月1万字ですよ ね、
1万字ですね。
これでいいんじゃないですか。いやいや、正直言ってシンプルすぎるというか、はい、ただそれを、ただ大事なのはどうそれを管理するか、その管理手法が大事で、別に1万字って別にそれは それはそうだよねって話だと思うんですけど、それに対してどういう風な視点で取り組むの。いや、絶対コミットってやっちゃうと小説ってやっぱ降りてくるもんじゃないですか、
はい、
だからちょっとその何でもかんでも納期が大事っていう感じでもないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
僕も3月で3万字ってなった時に11月にじゃあ1話1000字は書こうっていうのを、
うん
うん、まあ、11月の頭に、決めてて、
うんうん、
で12,1で1万1万で大体江ノ口さんがおっしゃってたような計画は立てたんですけど、うんうん、なんだろう、やっぱりこっちから提供できるのがその計画をなんだろう明記してあげるだけで、そこのなんか、うん、なんだろうな、やっぱりその管理方法っていうところがすごく課題ではありますね、うんうん、
まあだからそうですね、相手によると思うんですけど、ただその小説書きたい人って根本的に多分、うん、とロジカルな人じゃないというか、どっちかっていうと感覚とかそういう方ですよね。
そうなんです
ね、はい、だからその人の性格気質を踏まえた上で考えた方がいいですよね。だから一般論でやるんじゃなくて、相手がどういう性格であるか人間であるかってとこを踏まえてどうしたらいいかって考えると、答えはもっといい答えが出るかもしれないですね。一般論の管理方法、目標達成の管理方法だとそれはちょっと体育会系の話なので、
そうですね、そうなんですよ、はい、僕がもともと体育会系だったってこともあって、はい、もう 一回決めた計画ってもう絶対何としても守ってやるぞっていうのがあるんで、そうですね、ちょっと今回のその小説家、はい、小説書きたいっていうクライアントさんを見て、うん、なんかクライアントさんごとになんか逃げ場を作ってあげたりっていうのも、うん、なんか大事なのかなっていうのを今ちょっと話してて、
そうですね、ある感じは、まあ、これからいろいろこういう仕事をしていくと思うので、まだね駆け出しの段階っていうのもあるので、なんて言うんだろうな、なかなかそういうモデルがないから難しいと思うんです。まあ、自分の経験が前提になっちゃうケースが多くなると思うんですが、もちろんそういう人を、ね、集めるように戦略を組む、だから情報発信とかしていって、最初からうち体育系だよってブランディングをして、その、ね、ご自身のやり方をちゃんと理解した上でクライアントになってもらうっていうようなやり方をするのは、まあ一番簡単な方法です。要は最初に管理方法を伝えて、僕はこう管理するよ、それに納得したら来てねっていうふうにしてやる方法。これが一つの方法です。要は、より手軽に簡単に結果を出させる方法ですよね。で、もう一つの方法は、さっき言ったように、相手に合わせてっていうのはもちろん大事だと思うんですね。で、そっちの方がいろんなお客さんを対応できるので、メリットは面白いですよね。なんか、定型じゃないから。どっちでやりたいかだと思うんですけど、ただ効率的ではないですよ。一人一人一人から、管理方法を変えるってめっちゃ大変なんで。
そうですね。そうですね、その教育ビジネスっていうところで、うん、なんかガチガチに固めないといけないのかなっていう、ちょっと、うん、そういう固定観念みたいなのがあったので、はい、人に合わせるっていうところがちょっとコンテンツとして固めるのになんかちょっと難しいというか、うん、そういうところはあるなと思いました、
うんうんうん、そこだからどうしたいかですね。柔軟にやっていくオートクチュール型でやりたいのか、うん、ちゃんと教育ビジネスとしてしっかりと定型なものを作ってやっていきたいのか、それはその、なんだろうな、どっちでやっていきたいかですよね。
どっちでやっていきたいかですね、
はい、効率を求めるんだったら定型でやった方が絶対いいし、面白くやりたいとか、はい、それなんか自分なりのこだわりがあるんだったら非効率でも面白い方がモチベーション湧くんで、結果的には結果出ますよね。
そうですね、今聞いてて思ったのは、僕が面白い後者の方がいいなっていうふうに思ってますね、
じゃあもう超面白く目標達成をサポートするんだったらどうするんだろうって発想で物事みたいですよ、はい、ワクワクに従うっていうんですかね。じゃあまずワクワクとか好きじゃないけど、はい、はい、
じゃあそうなるとやっぱり、はい、そのクライアントさんによってだいぶ左右されてしまう部分がありますよね、はい、そこを、
うん、だそれでいいかどうかですよね。それでいいかどうかですね。管理を方法をちゃんと提携にしたいのか、だそこら辺は個人的にも思うのは、両方のパターンでまだこれから駆け出しなので、まずやってみる。だ今のパターンは多分相手に合わせてで多分やるしかもないので、その相手は、はい、でもう一人また別のお客さんに対して、まあ、取るときに今度は定型でやると決めて、それでやっていくと。でどっちの方がいいかなって、やっぱその経験がまだ足りないからそこら辺見えてないだけだと思うので、
はい、
うん、まずはその両方経験した上で決めていく、そのやる前から考えないっていうのが一つの方法ですよね。はい、で今 の, その小説家の方に関しては、はい、完全にオートクチュール感が必要になってきそうなの
で、ね、
多分タイプ的にそうですね、そういうアートな感じとか、うん、そういう人っていうのはやっぱそういうのを求めるというか、うんうん、定型に当てはめられたくない人なんで、そもそもね、
うん、そっか、じゃあ来たクライアントさんがちょっとどっちのタイプに、うん、その定型でしっかり、数字を見せてあげて、うん、ガチガチに管理した方がいいのか、うん、まあ、柔軟に対応していくかっていうところを、うん、何かの判断基準で分類化してあげて、それぞれで、カリキュラムがあると。
そういうことです、そうです、そうです、そうです、
そうですね。あんまりそうですね、その柔軟に対応していく方は全く対応できてなかったっていうのがあるので、
はいはい、
そこを考えていかなきゃいけないです。
そうですね、だから例えばそうですね、なんかその精神的にというか、そのあだからそのパターンは多分本当感情を大事にしてあげた方が、まあ、ちょっと会ったことないんでわからないですけど、多分そういうタイプなので。
そうですね、本当にもう気分が乗らないと全くやらない、はい、なんかぶ結構飽き性だったとか、昔からあんまり物事が長続きしないけど、うんうん、ちょっと本を書くっていうところに関しては、うんうん、ずっと思ってたところ
が
あったので、ちょっとそこをそのまま、その夢のまま終わらせるのはもったいないなっていうことで、う
ん
う
ん、やってるんですよね、
はい、今やってます。
じゃあ、例えば今の話、すごくいい話で、気分が乗らないとやれない人だったら、気分が乗るときと乗らないときを一緒に明確にしてあげたいとか、
そこも。
とか、そう、だからどうしたら、要はその大事なことって、その人に多分大事なことって、やらなきゃいけない感じゃなくて、やりたくなる環境を設定してあげることなんですよね。だからどうしたらやりたくなる環境を作り続けられるかっていうのがすごく大事です。はい。
そうですね、本当に確かに。
うん、
さっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、その、うん、ガチガチに管理、もう目標がしっかり決まってて、はい、数値化してっていうところと、うん、今の、 ちょっと柔軟に対応していかなきゃいけなくなるもの、うん、人に対して全然与えるものが違うなって
思う、ね、そう違いますよね。そうそうそうそうそうそう、
ガチガチに管理しなきゃいけないっていうところに関してはもうその人多分割と、ね、熱意はちょっと元からある部分はあるので、うんうん、そこを管理するっていうところを重きを置くけど、後者の場合はその環境づくりというか、
そうそうそうそう、
もっとどちらかというとやらなきゃいけないよりも、うん、なんかやりたくなるっていうところですよね、うんうん、
そうそうそうそう、
それで違いがあるのかなと思いました。
まさにそうです。そうですね、まさに
っていう感じですね。だいぶなんか明確にな
りました
なってきましたね。一緒に考えようとしたらなんか全体でとりあえず一つにまとめなきゃいけないっていう、なんだろう、そういう思い込みが正直あったので、うん、それに関しては、
まあ、これはね、駆け出しの時に陥りがちな発想なので、そんなに気にする必要ないというか、まあありますよねそういうのみたいな感じなんですけど、ただ一個だけ覚えておいてほしいのは、あの大事なのはあのビジネスっていうのは別に決まったものがなくて、結局お客さんが何かしらに価値を感じてくれたらビジネスは成り立つんですよね、根本的には。ってことはこうしなきゃいけないという固定観念は根本的にいらないですね。あの私が教えてるそのいろいろ教材とかでね、今で見て勉強してくれてると思うんですけど、あれはあくまで、なんだろう、ビジネスとしてより最適化するための、いや言い方悪いんだけど、なるべく短い時間でお金を作り出すための発想をお伝えしてるだけで、あれをそのままやってくださいとか、あの考え方にのやってください、やったら絶対すごい大きな結果が出せますけど、大事なことは自分がどういう感情とか、どこにそこに自分らしさを乗せていくかなので、その両側面で、要はその一般論とか定型に当てはめようとしすぎない方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
確かに、
うん、
これに関しては特にそうですね。
そうそうそうそうそう、
確かにどういう方が来るかわからないんで、
常に本質で見るというか、うん、そもそも今回の本質ってね、その方が3万文字3月までに書くっていうのがあって、はい、そのまでのプロセスに別に決まりはないわけじゃないですか。
そうですね、
はい、
どんなプロセスであれ最後に
そうそうそうそう
満足いくものが書けたっていうふうに思ってくれたら、 それが一番の価値。
そうそう、でご自身がこれをやっていくと、やっていくというか、なんていうのかな、あのサポートしている理由っていうのは何かっていうと、なんだろうな、要は自分のまずその成功モデルを作りたい、できればお客様の声が欲しい、そして、自分なりにこれはいけるぞっていう確信が欲しいっていう目的ですよね。
そうです。
だからまずそれぞれを満たすことができれば何だっていいので、はい、
そうですね、僕自身の目的も
そうそう、両方大事ですよね。だそこだけの柔軟に考えて柔らかくやっていった方がいいと思うんです。で最終的に提携にするのか、うん、そうじゃないのかっていうのはその後まで決めていけばよくて、
そうですね、
はい、
確かに、うん、これからもっと練っていくときにはしっかり分けて、うんうん、考えていきます。
さあ、じゃあ皆さんからも意見をもらいたいなと思うんですが、なんかもう終わっちゃった感じがするしもういいんじゃないかなって感じですけど、なんかあれば、はい、
定型化そうでないかっていう、
はい、
まあ、コンテンツっていうかカリキュラムっていうのが分かるんですが、うん、でもしその定型でない方、オーダーメイド型のカリキュラムみたいなもので、攻めていくとしたら、おそらく引き出しの多さが重要になってくるかなと。はい、
はい、
だから目標設定が、そもそも何ですか、計画が1つじゃなくて2セット3セットぐらい、組み立てられるような力っていうのが必要な気がしています。で、今回の小説の例でいくとですね、はい、まあ、3万文字っていう目標が確かに今出てますけど、それは成果物のサイズでしかないと思ってて、
はい、
なんかシステムの要件定義じゃないですけど、それを作るのに必要なものってなると、ストーリーが、起承転結のストーリーが30本、例えば、例えば起承転結のストーリーが30本、そして1本のストーリーにつき、例えば登場人物が例えば5人ぐらいで、その登場人物が誰かっていうのを設定させることがおそらく必要なんですよ、うん、だからどちらかというとそれを決めさせる、うん、っていう目標設定もありだと思います。
まあ、最終的に小説が出来上がるっていう最終目標に至る、そこのストーリーで、じゃあ、
はい、
ここをそうです、ね、何人人物出させてっていうのを、それをクライアントにさせるっていうところ
ですよ
ですか。
でなおかつ自分でもそれが思い描けるような引き出しの多さっていうのは、うん、きっとこの仕事の上で重要な気はします、
うんうん、そうですね、うん、確かにそこもクライアント、そうですね、そこもなんかサポートしてクライアントさんが出せるようになれば、うん、フォローの例えばその3月の期間が終わった後もその自立していけるというか、うん、はい、それっきりじゃないっていうところですごくいいですね、理想の形ですね、
うん、だ自分自身にも含めてそういういわゆるシステムでいうとこの要件定義の能力っていうのも必要なのかなという気
は、うんうん、そうですね、
うん、全くそれは僕は思いつかないです
っていう視点で、要はそのこれってやっぱ視点とか物事をどう見てるかってだけの話なので、だからその要はその発想がどうしてもちっちゃくなりがちな癖が多分あるんですよね、聞いてると、はい、だからそうならないようにまずした方がいいですよね、
はい、
っていうのと、もう一つがあのこれも先にあの水を差すような感じであれなんですけど、結構あの良くも悪くも素直すぎるので、うんと言われたことを全部鵜呑みにしすぎると自分の結局核となるものがなくなっちゃう時もあるんですが、まあただ主張じゃないけど最初はまあ言われた通りやるっていうのも大事っちゃ大事な側面もあるので、そこら辺のバランスを見ながら、ただ大事なのはやっぱ自分はどう思うんだろう、自分的にどうしたらいいんだろうっていうのは常に考えてほしいですね。こう言われたからこうするじゃなくて、これが正解だからこうじゃなくて、自分としてどうなんだろうっていうところは欲しいですね。あの、うん、なんかどっちかそれがちょっと弱い感じがするので、
うん、そうですね、はい、そこはそうですね、僕自身の課題でありますね、はい、
なんかそうですね、わかります、そうですよねみたいななんかこっちが言ったらこうだ、あっちが言ったらこうだとなってる感じがするので、はい、だからそうすると結局これ答えない話を要はしてるんですよね、うん、
はい、
あくまでフレームワーク、思考のフレームワークでしかないので、
そうです、
はい、
わかりました。
なんかあとありますか。
はい、やらせる計画じゃなくってできる計画なのかなって思ったんですけど、はい、結構どっちかっていうとやらせる計画の方が結構強く出てたのかなって思って、うんうん、でどっちかっていうとさっき言われたようなできる計画っていうのが大事なのかなとは思いました、
うん、それはそのできる計画で一回成功体験させてあげることっていう、その経験が大事っていうことですか。
その達成したいことに対してどうして何が必要でどうすればできるのかっていうのが必要であって、
はい、
そのどうしたら動ける、どうしたらあのできるではないのかなってちょっと思ったんですけど、
だからその要は人間ってそれぞれいろんな思考の考え方のプロセスって割と癖があって、もともと体育会系出身じゃないですか、だから体育会系の思考がそもそも色濃く出てて、それを正しいってやっぱどっかで思っちゃってるので、そこだけ一回崩してもいいかもしれない。ただその思考のやり方を理解してそのファンにだけ届けるんだって考え方も別に悪くはないので、
そこもちゃんと自分で決めなきゃ
いけない。そういうことですよ。ただ、まあ、両方ともやったことがあって、両方ともやった上で、こう決めた方が、やっぱよりしっくり感が来るので、今はこれでいいと思うんですよね。だもしかしたら、目標達成の本を、もうちょっと本を勉強するっていいかもしれない。様々なアプローチがあるんで、目標達成って。で、今、かなり一般的な体育会系というか、成功哲学とかに基づいた考え方なんですけど、世の中って様々な目標設定とか達成の仕方があるので、さまざまなそれを勉強した上でどれが当てはまるか考えれるようになるといいかもしれないですね。
うん、そうですね、
はい、
わかりました、うん。ありがとうございます。
なんかみんなあとありますか。大丈夫ですか。はい、じゃあさあどうですか。今の話を踏まえて感想でしょ
う。すごい、なんだろう。大会系のものを、うん、そうですね。あんまり人に押し付けずというか、
うんうん、
なんだろう。そこが自分にまだ足りてなかったなっていうところはありましたけど、うんうんうん、皆さんの意見を聞いて、先ほど野口さんにおっしゃってたんですけど、うん、それを全部ただ受け止めるだけじゃなくて、
うん、
自分に一回、落とし込んで、うんうん、そこから次の自分の行動を決めていこうという、ね、前向きな気持ちで、よかったと思います。すいません、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibunesign.com、 読み方はcontact@自分デザイン.comまで。 お待ちしています。